始まりましたインディーズナイト 83MHz i& うらら FM 毎週火曜21時から1時間レギュラー放送でお送りします。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。4週目 YMKM 担当の三宅です。今週はですね、山本と木戸は学校に仕事に忙しいということで、2人のファンの方には申し訳ありませんが、なんと私一人で1時間喋らせていただきます。まあ一人なんで、コーナーも曲もほぼ全部私の独断と偏見で展開させていただきます。今回はトーキングウィズユー、三宅の音楽魂、これは新コーナーですね、と YMK の肉、そして推しの〇〇、以上4つのラインナップとなっております。さて、先日のラジオとラジコとのコラボレーションの回、皆様お聞きいただけましたでしょうか。ガールズトークの盛り上がりが特にすごかったね。また白崎さんとどこかでコラボや企画を一緒にできたらいいなぁなんて思った次第です。先月放送のアーカイブが番組公式ホームページにアップされておりますので、まだお聞きになられていない方はぜひ公式ホームページをチェックしてください。はい、というわけで、もう令和4年の6月末ですね。1年の半分が過ぎたところですが、私なんか今年初めにね、立てた1年の目標なんだっけなっていうのを思い出せないんですよね。っていうので、そんなわけで、最近公認会計士の試験勉強を始めたんですけど、問題集が1冊5000円するので、家計を圧迫している赤字スレスレの三宅と1時間お付き合いください。それでは今夜もインディーズナイト始まります。
インディーズナイト、
はい、トーキングウィズユーのコーナーです。さて、今回はお便りが2通来ております。まずはラジオネーム、昨日の敵は今日の友さん。こんばんは。そしてはじめまして。初めて昨日のコラボ放送を聞いて YMK さんが好きになったのでお便り送らせていただきます。ガールズトークがとても楽しかったです。ゲストの方との絡みも楽しかったです。ラジオドラマも怖くて、本人が台本を書いているとは知らず、すごいなぁと思いました。語彙力がないので感想を箇条書きにしてしまいましたが、これからもお三人のラジオ楽しみにしています。来月の放送を楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。先月の放送を聞いてくださったんですね。今月いきなり2人出席で、あれ雰囲気違くねと思われてたら、まあ、ちょっと焦っちゃうんですけど、まあ、どうか来月も聞いてください。まあ、来月は多分通常営業だと思いますんで。で、ガールズトークとっても楽しかったということで嬉しいですね。今楽しかったって言っちゃったね。面白かったということで嬉しいですね。はい。いつも3人でトークしてるんで、白崎さんが程よいスパイスで話している我々、話している我々もね、とっても楽しかったんですよね。ね、もう二次会ガストでやりましょうってちょっと一瞬ね、言おうか考えたんですけど、まあ、ラジオドラマも今回はホラーということで、山本と木戸の合作の脚本でお送りしたわけなんですけれども、まあ、人間の怖さをめいみちゃんが練り込んだのがね、すごく恐怖ポイントが爆上がりしましたね。白崎さんの演技も光っていて、放送を聞いてこれは内容が理解できると、まあ、より面白いやつで、今夜眠れなくなる大人が出そうだなって私一人でニヤニヤしてました。はい、というわけで反響いただけて感謝でございます。昨日の敵は今日の友さん、ありがとうございます。そして2通目ですね。はい、2通目は、ゴーストハンター日高さんです。はい、YMK の皆さん、こんばんは。コラボ放送とても楽しかったです。 やっぱりゲストさんがいると雰囲気ちょっと違いますね。いろんなゲストさんとやってほしいです。今回送らせていただくトークテーマはこちらです。お三方のあるある暑さ対策を教えてください。よろしくお願いします。これからも応援しています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ゴーストハンター日高さん、いつもお便りいただいてくださる常連リスナーさんですね。放送後すぐにお便り来たよって連絡が来て、まあリアルタイムで聞いていただけたようでさらに嬉しいです。はい、いろんなゲストさんお招きしたいですね。まあそこら辺はおいおい、まあ、計画中ということで、はい。さて、トークテーマは事前に2人からも答えてもらっているので読みますね。はい、まずは3人のあるある。まず、山本めいみあるあるですね。はい、顔で喋る、全身でも喋る、バイ起動、人生2周目的な計算された立ち回りがすごい、バイ見たけ。まあ確かにね、よく顔で喋ってますよね、めいみちゃんは。まあ人のことを言えないんですけど、はい。で、この、バイミタケの人生2周目っていうのは、まあちょっと盛ったんですけど、立ち回りが上手っていうのが一番言いたいですね。ここがポイントです。はい。まあなんて言うんですかね。一緒にいて思うのは、まあ本当はすごく頭の回転が早いんだけど、それを柔らかい雰囲気でカモフラージュしてる、まあスパイ的な感じかな。うん。まあ、きっと、ロアナプラとかにいたら、シスターのふりして、FBI の手先として潜入してる絵だみたいな感じなんだろうね。まあ、ロアナプラがわからない方は、ブラクラ軍を履修することをおすすめします。はい。はい、続いて、御嶽あるある。はい。好きなこと、ものになると、周りを忘れがち、バイ山本。はい。突然歌い出す、バイ起動。これはまさに自分あるあるですね。はい。突然歌い出すってので、まあ、前に自衛隊にいた時に、同じフロアの別の部隊の後輩から、まあ、御嶽市長、市長っていうのは陸市長っていう階級のことなんですけど、まあ、御嶽市長いつも廊下で何かしら歌ってますよねって言われたことはありました。はい。でもまあ言い訳を今ここですると、まあ、試験とか集団生活とか、まあ、コロナ禍で外出禁止になってカラオケにも行けなくなって、ただでさえ同じ部屋に3人とかで生活してるんで、まあなんか発散したかったんだよね。まあそれだけなんですよ。なんで、まあ御嶽市長がおかしかったわけではないよ、という弁明をしておきます。はい。というわけで、まあ私のあるあるはこれぐらいにして、次、木戸あるあるですね。はい。木戸夏美あるある。しっかりしてるように見えて意外と抜けてる。で、曲振りを忘れがち。by 山本。しっかりしていると思っていたが、意外と抜けている。バイ御嶽です。はい。これもあるあるですね。木戸は第一印象がしっかりしているように見えるが、まあ、中身は意外とそうでもない。というのがミソだね。うん。ごまかしというと言葉が悪い気がするんですけど、意外とその適当でも人生やっていけるんだなというところで、まあ結構参考になるところが多いような気がしますね。それが木戸のいいところですね。はい。あるあるはこんな感じでしょうか。はい。では続いてのテーマ、暑さ対策ですね。暑さ対策山本。はい。私なりの暑さ対策は、ハンドファンを使うことです。ちっちゃい扇風機のことですな。で、学校に置いていて、毎日、あっていーって言いながらつけています。私が使っているものは電池式なので簡単に使えてとても便利です。ぜひ皆さんもお使いください。ああ、これ前回の収録の後に、我々3人で山田電機に行ったんですけど、その時にもうめいみちゃんはね、ずっとハンドファンのエリアをね、こう、ずっと練り歩いて、あ、もうこの形がいいとか、この首掛け式がいいとか、電池式がいいっていうのをね、ずっと、特にこの机に置けるタイプがすごくいいっていうことをずっと言ってました。はい。あとは、その後はエアコンコーナーに行ってました。はい。はい。というわけで、はい。じゃあ私、御嶽の暑さ対策は、日傘を使うことです。はい。影があるだけで頭が、まあ焼ける感覚がなくなるんで、 で、あとは少しやっぱ日陰、影があるとね、少し快適になるんですよね。こう自分の周りの空気が少し下がるような、空気の温度が下がるような気がするので、とってもおすすめです。はい。で、気道の暑さ対策ですね。気道は暑いって言う、汗だく、丸、これは言うことが大事ってことなんですかね。まあ、意思を表明することで太陽が低加減してくれるということでしょうか。ちょっとこれはどういうことなんでしょうか。ちょっと私にはわかりませんね。はい。というわけで暑さ対策でした。はい。ゴーストハンター日高さん、ありがとうございました。はい。というわけで、やはりそうですね。先月の放送の反響を多かれ少なかれいただいているというところで、まあこうやってね、お便りいただいているっていうのがすごくとても嬉しいですね。はい。今月ちょっと本当に一人しかいないのが本当にとてももったいないなって感じですね。はい。っていう感じで、昨日の敵は今日の友さんっていうお名前がすごいね、いいなって思うんですけど、昨日の敵は今日の友。私はそんな経験がないので、まだね、昨日の友は今日の敵になったことはすごくいっぱいあるんですけど、ね、いやー、まあ、そんな名前いじりは、ね、ちょっと置いておきまして、まあ、自分もぜひね、なんか、今自分は御嶽って名前使ってますけど、まあ、ラジオネームで、こう遊べるくらい余裕があったらね、すごい面白いかなと思うので、私もね、そんな遊びを、誰かね、まあ、自分が4週目なんで、インディーズナイトの他の週宛てに手紙を出したりしてみたいなって思っております。はい。そんなわけで、今月の、トーキングウィズユーのコーナーはここで締めたいと思います。はい。それでは昨日の敵は今日の友さんからのリクエストで、梅虎さんで唯一愛の歌です。どうぞ。改めましてこんばんは、 M 担当の御嶽です。今月より不定期開催の新コーナー、御嶽の音楽魂でございます。はい。今や世の中大サブスクリプション時代に突入しており、日常を取り巻く音楽シーンも変容しつつある中で、私御嶽の好きなアーティスト並びに好きな曲を語るぞというコーナーです。私個人の好きな系統、曲の系統がですね、結構バラバラで、まあ、一つのアーティストを突き詰めて聞くっていうスタイルではなくて、好きな曲調を、まあ、かいつまんで聞いてるような人間なんで、まあ、おそらくコーナーに統一性がないじゃないかとか、まあ、今後言われるだろうと思いますが、まあ、そこら辺はご了承いただけると幸いです。はい。また、見たけ、こんないい曲あるんだから、墓に入る前に聴いとけ。なんていう曲がありましたら、音楽魂のコーナー宛てにご一筆お便りいただければ、まあ、私が気に入りましたら紹介するので、ぜひ教えてください。はい。さて、記念すべき第1回はですね、今年結成40周年のスターダストレビューです。わー。はい。スタレビといえば、数々の名曲で有名ですよね。はい。私も、今月、ね、6月4日に埼玉スーパーアリーナで開催された、東西108曲煩悩ライブに行ってきました。はい。ね、前日の夜がうちのバンドの練習の日だったので、あれ練習終わった帰りに、明日ストレビのライブなんですよって言ったら、ストレビで有名な曲なんだっけって、ボーカルの奈良岡さんに聞かれて、そうですね、有名な曲ありすぎて、ゲゲゲの鬼太郎の曲とか、氷結の CM とか、NHK のライフのエンディングとか、なんてパッとしない答えになっちゃいまして、はい。まあでも帰宅した後にね、ボーカルの奈良岡さんから、あ、聞いたら分かった、有名なやつじゃんって、こう YouTube の URL と一緒に、まあ、LINE でメッセージが聞いてね、来てたんですよ。はい。というわけで、そんな聞いたら、あっとみんなが言うようなスターダストレビューですね。はい。 こちら、ボーカルギターの、根本かなめさん、ベースの柿沼清さん、パーカッションの某林さん、ギターの寺田雅美さんの4人で活動されております。はい。ライブの際にはですね、キーボードで添田啓二さんや、キーボードとギターで岡崎雅之さんなどがサポメントして参加されております。さて、スターダストレビューといえば、根本さんの歌詞間違いが有名といったら、まあ、各方面から怒られちゃいそうなんですけど、私がよく思い出すのはですね、NHK の、番組、はい、ライフ人生におけるコントのシーズン終わりで、スタジオライブの時に歌詞を間違えてたことですね。これはリアルタイムで自分テレビで見てたんで、あっと思ったんですけども、よく、まあ、うちのバンドの奈良岡もライブで歌詞を間違えてたり、私もライブ後にライブ映像が YouTube にアップされたその字幕で、ああこんな歌詞だったんだっていうのは気づくので、あんま人のこと言えないですよね。はい。あとスタレビの魅力といえば、メンバー全員が歌えること。はい。先日の煩悩ライブでもですね、みんなで歌う曲で、今日は誰から歌うのとか言って、こうみんながこう順番順番に歌う曲をこう誰から歌うのって聞いて、あ、はい、あ、寺田さんからね、はい、次はみたいな感じで、こう、かなめさんが聞くみたいな、そんなステージトークをしていたりですとか、あとは、自分の好きなジャスミンっていう曲が特に印象強いんですけれども、楽器なしで全員で歌ったりっていうような曲もあったり、あとは歌う曲、名前忘れちゃった、ゴスペラーズさんとの、曲、コラボの曲もあったりというので、アコースティックなバージョンで、前回のライブですと本来のこのなんて言うんですか、楽器が、なんて言ったらいいんだろうな、楽器がもうセッティングされてるステージより、客席側に、わざわざアコースティックバージョンの、ステージ作って、で、みんなで、ね、固まってアコースティックバージョンで固まって歌ったりと、同じ曲でもさまざまな形でハーモニーとして、提供してくれるので、味わいの違いがまた楽しいんですよね。はい。で、初期にリリースされた CD とリマスター版を聴き比べて、昔の方が、まあ、ここのこの音好きだなとか、コーラスの小さな変化も楽しめるって、長く活動されているアーティストならではの聴き方もできて、さらに良いです。はい。私なんかは、キーボードの添田さんの機材何使ってるんだろうなと思ってスクリーンガン見したり、夢伝説の冒頭は、まあ、やっぱりミニコルグなんだなとか見たり、ミニコルグっていうすごい、コルグ社っていう、シンセサイザー作ってる会社のちょっと小さめのすごい代表コルグを代表するようなシンセサイザーがあったりして、まあ、それをこうずっとこうそれでてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんって言って始まるんですけど、その曲がすごい、そこを聞くとわーすごいとかっていうような感じで見たり、あとは久しぶりに今、ね、6時間っていう長時間ライブだったんですけれども、すごいそのライブね、全部楽しめて本当に最高でしたね。はい。で、ボーカルの、かなめさんの出身が埼玉の行田市っていうところで、で、物販コーナーにね、10万石まんじゅうスタレビバージョンみたいな、40周年記念みたいなのがあったりとか、あとは、柿沼園のお茶なるベースの柿沼さんが販売者として、こう裏側にこう柿沼清って書いてあるお茶が売ってたりとか、あとは CD はもちろん、あとは過去のツアーのグッズが500円で買えるコーナーが前回あって、前回じゃない、4日にありまして、もうすごい行列がすごかったんですよね。で、こう、うちのお母さんとかすごい爆買いしてたんですけど、このツアー行けなかったからこれ買うわとか言って、すごいね、すごい大盛況なエリアがありました。はい。あとは埼玉おっさん展っていうのが常設、こう同時開催されてまして、で、それでスタレビの歴史年表、このデビュー結成からこう今までの全部の年表が壁にベベベって書いてあって、で、確かこうデビューから2年目で、根本こうグラサンを かけ始めるみたいな年表とか、こう根元尿路結石になるみたいな、そういう年表もあったりとか、っていうなんかちょっと恥ずかしいような年表やら、まあ、衣装ですとかギターですとか、あの大道具とかの展示もあったりして、まあ、かなり大満足でした。
はい。
あとフラッパークラブっていうファンクラブがあるみたいなんですけれども、それに入ると解放誌が送られてくるみたいなんですけれども、まあ、今まで発行された解放誌の表紙が、まあ、壁一面にペーって飾られていて、あ、いいなと思って、うちのバンドでも解放誌作ったらいいんじゃないかななんて思ったりしました。はい。さて、ここでですね、私のおすすめアルバムをちょっと少し紹介したいなと思います。はい。1990年5月発売のラブソングス。はい。このアルバムはですね、ライブでも必ず歌われる曲が多く入っているので、まあ、これ聴いとけば恋愛ソングは OK なアルバムですね。で、1990年って、まあ、私生まれてないんですけど、まあ、歴史ってすごいですよね。はい。というか、まあ、この今この原稿を書きつつ、このアルバム売上ランキングを見てたんですけど、ほぼ全部実家で見たことがあるし、聞いたこともあるから、まあ、正直選ぶのが大変でした。はい。自分が最も好きなアルバムはですね、これが31っていう、31アイスクリームじゃないんですけど、これは2007年9月発売のアルバムですね。で、この NHK の、ライフの、主題歌、スパイスオブライフももちろん、4番目の愛の歌、なんかはね、確か25年に一度の大感謝祭、おやつ付き。これ私も見に行ったんですけど、これも同じ、埼玉スーパーアリーナでやったもので、こう、観客みんなで、こう、ララララララララって、冒頭の部分とかを、こう、ちょっと、歌う前に若干練習して、で、はいって、こう、みんなで、バーンって、観客みんなで歌ったのを、収録したものが使われていて、すごい印象深い曲ですね。はい。今回のライブでもね、最後から2番目かな、3番目かなに歌って、そう、もうここで生まれた曲だよみたいな言ってて、そういえばそうだったってちょっと感動しちゃったんですけど懐かしいな。はい。で、一番好きな曲はですね、最後のWake Up My Heartですかね。はい。もうこの曲はね、とにかくかっこいいんですよね。もう最初、またなんかシンセの話になっちゃうけど、すごいね、こう、まあ、スターダストレビューを、こう、一言で表すなら、なんかその、楽器のバランスがね、とにかく私好みというか、私好みってなんだろうみたいなところがあるんですけど、シンセサイザーの音を効果的に使いかつ、そんなにギターをこう全面的に出してないようなのが、まあ私的に好きなのかわからないんですけれども、とにかくなんかすごい、すごい好きなんですよね。そんな中で、その Wake Up My Heart っていう曲があるので、この曲、ね、とってもおすすめでございます。すごいかっこいい。ね、なんて言ったらいいんだろう。なんか テキサス行ったことないんですけれども、なんて言うんですかね。なんか、テキサスの風が似合うみたいな。テキサスで軽トラの荷台に、軽トラ、テキサスにないよね。うん。軽トラの荷台に乗って、こう風をビュービュービュービュー浴びて、こう砂嵐、みたいな。さようならみたいな。感じなんですよね。うん、すごい、言葉が下手くそかとにかくかっこいいんですけれどもそんなこんなで、スターダストレビューの、曲自体がね、すごいいっぱいいろんな曲調のものがあるので、ね、ぜひ皆さんね、本当に、もうなんだっけな、アルバム数がもう42枚とか出してらっしゃるんですかね。まあ、結成40年ということもあるので、まあ、そのぐらいいっぱいあるんだよっていうところだとは思うんですけれども、で、まだ時間があるので、ぜひ、アルバムは抜きにして、今度は自分の個人的に好きな曲を語ろうかと思うんですけれども、 そうですね、最近ずっと聴いてるのは、Baby It's You っていう曲があって、これもまたね、シンセがね、キラキラキラーって感じの、なんていうんですかね、その、スターダストレビュー初期の曲は、どちらかというと、こう、キラキラの曲が多い感じがするんですよね。で、こう、恋愛の可愛い部分だけを抽出しました、みたいな曲が多かったりして、で、そうですね、こう、夢伝説、有名なあの、夢伝説とか、あとは今夜だけきっとも、どちらかというと、そのジャンルに該当するんですけれども、このキラキラとした、感じで、そんなに難しい歌詞ではなくないけど、こうなんか心のこう奥にあるそのね、若かりし頃の自分でもない、若かりし頃がわからないけど、そんな、なんかこういう時もあったよねみたいな、こういう時の楽しかった思い出を書きましたみたいな、可愛いメロディーと、キラキラとした歌詞が多いかなっていうところで、こう私はそうですね、 Baby It's You っていう曲を特に一押ししたいかなって思ってます。はい。で、この Baby It's You っていうのが、その今回の煩悩ライブの2曲目でやったので、もう2曲目にあるんだみたいな、こう事前にね、今回セットリストが公開されていたので、ああもう2曲目にやるんだ、早いなとか思っちゃって、ガガーンって思ったんですけれども、いやでもこの最初にこうてんてんてんつってつってつってって歌ってわかるのかわからないんですけれども、かこうなんていうんですかねとにかく可愛いということは言っておきたいと思います。はい、そんなこんなでもう14分30秒ほど私はね、あのこのスターダストレビューのプレゼンをしているわけなんですけれども、ぜひですね、皆さんも、おそらくですね、あのスターダストレビューの曲、1曲は聞いたことあるんじゃないかなっていうところで、あとはその埼玉県行田市の、行田駅だったかなの発車メロディーがどうやらあの夢伝説らしいので、ぜひね、あの聖地巡礼とは行きませんが、あの行田駅に行った際はぜひね、聞いていただけたらなと思います。はい、それではこの私最近お気に入りの、Baby It's You を聞いていただけたらなと思います。はい、スターダストレビューで Baby It's You。はい、久々にこのコーナーがやってまいりました。 YMK の肉の時間です。イエーイ。はい、このコーナーは YMK 焼肉毎日食いたいトリオの我々が肉を食べようというコーナーです。はい、今回はなんと馬肉、馬の肉をご用意しました。あーね、もったいないね、二人いないからね私とプロデューサーさんでいただきたいと思います。はい、というわけで、今回は、桜ユッケと、桃の馬刺しを用意したんですが、桃の馬刺しはちょっとまだ解凍が足りないかな桜ユッケは、東武ストアで買ってきました。300円ぐらいでした。はい、桃の、馬刺しの方はですね、こちらが、昨年8月半ばにちょっと千葉県内で突如出現したあの馬刺しの自販機っていうのがありまして、これがですね、この千葉の中で4台ですかね、はい、市川市に1台、船橋市に1台で、松戸市に1台んだったかな、鎌ヶ谷市に1台、あれ鎌ヶ谷市が2台やったかな、なんか鎌ヶ谷は2個あるみたいな情報があるんですけれども、これが、その馬肉を、この加工をしている会社が、多分この自販機をこうデンって出して、で一時期なんだったっけな、なんかロケットニュースとかにもなってたんですかね。はい、っていうので、ちょうどこの自販機ができる できたぐらいの時にはまだその楽器屋さんだったので、自分がなのでこの新鎌ヶ谷駅をこうパッて降りた時に、あれなんかラーメン屋さんの前に馬刺しの自販機あるぞみたいなのをこうちょくちょく見てたので気になってはいたんですよね。ということで、まあちょっと馬刺しを置いといて、まあ、桜雪の方をちょっと、食べてみたいと思います。はい、よいしょ、はい、あ、美味しい美味しい一人だからこうね、こう間を空けないように食べないといけないから、うん、美味しいですね。はい、うーん、なんか久々に馬を食べた気がしますね。前回馬を食べたのがね、演習場の定期整備の時でした確か、演習場は確か富士だったので、この富士山のふもとあたりにも、馬肉屋さんっていうのがなんか有名なところで3箇所ぐらいあるんですかね。はい、それでこう2週間ぐらい演習期間、演習場整備期間があったんですけど、こう毎日この店の、一番下のランクで、明日はこの店の中ランク、明後日はこの店の最上ランクを食おうぜみたいな感じで、こう同じ班の人とこう夜な夜な宴会やってましたよっていうのを思い出しました今。はい、というわけで、千葉県、そう、この千葉県内でちょっと、話題になっている馬刺しの自販機ですね。はい、でこれが、その市川市の隣に鎌ケ谷市っていうのがあるんですけれども、この江戸時代の鎌ケ谷市っていうのが馬の放牧地だったらしくてですね、でこの徳川幕府の馬の牧場に放牧されている馬を捕獲するための施設っていうのが、小金中野牧跡とっこめっていうのがこの鎌ケ谷市に今も、あるそうで、これが江戸時代の遺跡なんですね。はい、なんかピーポー言ってますね外がすいません。はい、でこれは国指定文化遺産になってるんですかね、ちょっとあまり詳しくないんで申し訳ないんですけども、でもこれ実はですね、こう私の家の近くに実はありまして、まあ、ちょっと家を特定されるのはちょっと恐れたいんですけれども、まあ、家の近くにあるよっていうことはちょっとアピールさせていただきたいので、こう毎日駅に行く途中にあってですね、こうなんかすごいやぶではないんですけど、長い木がこうバッバッタッ立ってて、でその中にこうすごい堀みたいなすごい丘があるんですよね。なのでこうこの江戸時代の時にここを使ってた時に、こう馬をずっと放しておいて、で年一でこう追い込んで、こう馬を選んで、でこうこう乗る馬と食べる馬と選別してたっていうところらしいですね。はい、でこれこうなんか春先に桜祭りだかな、なんかお祭りやってましたね。はい、通りすがりだったんですけどねその時は。はい、というわけでこうの鎌ケ谷市の市民祭りっていうのがありまして、その時はやっぱりその鎌ケ谷市っていうのがこの馬にちなんだところであるので、この騎馬の武者行列をこうあので歩行者天国でこうみんなでこう馬に乗って行列が来たりするらしいですよちょっと行ってみたいですよね。まだね、あの鎌ケ谷市民になってからまだ2年ちょっとなので、まだそうちょうどコロナ禍で市民祭りもやってないので、もうそろそろやってくれるかなとは思うんですけどもね、のでまあぜひなんか市民祭りみたいな感じのになんか参加したいなって思いますね。はい、そんな感じで、お肉、千葉県のその鎌ケ谷市っていうのがどうも、馬と縁があるみたいな感じですね。はい、そんなわけで、実はですね、この地元、自分と木戸の地元の、南信州の飯田地域、うん、自分が住んでるのは、下伊那の、住んでるじゃない、自分たちの実家が下伊那の豊岡村っていうところなので、まあ、飯田地域に入るんですけども、すごいそこもね馬肉文化があるみたいな話で、ん消費んなんかよくわかんないですけどんと他の肉の代わりに確かその馬を家畜としてこう家畜とかこの乗ってる 運動じゃなかった、失礼しました。お出かけの手段に、ね、使ってる時代は、その年老いた馬を食べるみたいな習慣があったそうなので、それで、南信州飯田地域も馬肉文化っていうのがあるみたいなんですね。はい。で確かね、その CM 大賞っていうのを長野県はやってまして、その CM 大賞を毎年ね、あのテレビで放映されるんですけれども、こうみんながこう市町村ごとに作ったCM をこうテレビで流してグランプリ決めるっていうのを毎年一でやってまして、それで確か隣の松川町なんか茅野市だからどっかがね、この桜肉日本一までとは言いかなかったけど有名ですみたいな、この CM をね確か打ち出してたかなっていうのを記憶しております。はい。ちなみにですね、その、長野県の豊岡村の何年か前の CM に、うちの妹がね、こう、デカデカと乗ってるんですよね。その秘密はねとかって やってるのを、こう、ちょっと探したら、もしかしたらあるかもしれないんで、よかったら見てやってください。はい。というわけで、二人いないんで、申し訳ないんですけれども、このね、ねえ、なかなか馬肉って馴染みがないかもしれないんですけれども、あのぜひね、この市川とか船橋とか松戸にも自販機があるので、ぜひぜひ買ってみていただけたらなと思います。はい。でこの馬刺し以外にも、まあ、馬刺し大体700円から売ってるんですけど、馬刺し、馬トロっていう、んーとなんだっけ、トントロじゃない、いや、なんて言うんですかね、ネギトロか、そう、ネギトロみたいなのの馬バージョンとか、あとは鍋用とか、あとはこうスジとかも売ってたりするので、あとは変わり種で餃子とかも売ってるそうなので、餃子は多分自販機に導入されないとは思うんですが、ぜひ、買ってみてはいかがでしょう。買ってみてください。はい。というわけで、YMK の肉のお時間でした。はい。ここで、ぜひ一曲。はい。最近私が、Unext で見ている、イニシャル D の曲でございます。はい。Move で、Rage Your Dream。どうぞ。
Indies Night。
推しの丸々。はい。というわけで、いつものめいみちゃんのコーナー、推しの丸々を今回私みたけがやっていきたいと思います。というわけで、私の推しはですね、今回は、アニメですよ、アニメ。はい。今回は、ガンダムシリーズの中でですね、時間が余ったらガンダムシリーズもゆっくり喋りますので、はい、単 A ガンダムになります。はい。一人で勝手に拍手します。はい。単A ガンダムですね。この単A ガンダムっていうのが、1999年から、2000年までの、全50話の、ガンダムシリーズの一つになってます。はい。単A っていうのが、こう英語の A を逆にしたのを単A っていうんですけども、この、この単A ガンダムですね。なぜ、私がこれを見始めたかっていうと、Unext でガンダムって検索した時に出てきたからです。はい。無料で見れるから見たんですね。はい。というわけで、まだね、これ全50話らしいんですけど、まだ私20話ぐらいまでしか見てないんですが、この単A ガンダムっていう話ね、なんかすごい、深い話ですよね。簡単に深いって言ってしまうとあれなんですけれども、そんなね、いや、他にもね、すごい胃が重くなるようなガンダムっていうのすごいいっぱいあるんですよ。ダブルオーとか、ダブルオーはまだ優しいかな。シードとか、シードディスティニーとかね、すんごいですよ、もう。はい。そんな中で、なぜ単A ガンダムというと、まずはこの時系列のお話からですね。 でこのターンエンガンダムっていうのはこの全部のガンダムの中で、一番最後、時期的に言うと一番最後の、作品になるんですよね。うん、まあ、あの一部例外もあるらしいんですけれども、この、モビルスーツとかがこうどんどん活躍して、でこう地球とそれ以外とみんなでバトった世界が一旦終わりで、月に残っていた、ムーンレイスっていう、まあ、月の民が、地球に帰ってきたいよっていう、帰ってきたいんで、地球に、先遣隊っていうのを、派遣したところからこの話が始まるんですよね。はい。なので、ガンダムっていうワード、このモビルスーツっていうもののワードが最初は出てこないんですよね。最初は、機械人形っていう名前で、その、月からの、そのモビルスーツみたいなこの機械人形がババって来た時に、確かこう地球がベンって攻撃された時に、この村に、田舎の村に祀ってあったこの機械人形っぽい石像というか、こう石みたいなのがこうパカッバカじゃないですけどバラバラバラって出てきて、その中にこう、昔使われていたモビルスーツが出てくる、それがターン A ガンダムでございますみたいな、そういう話なんでございますよ。はい、すごいざっくりとネタバレをするとそんな感じなんですけども、このターン A ガンダムっていうのがね、こう 見た目もねすごい個性的なんですよね。今までのガンダムとはちょっと違うような感じで、このヒゲが生えてるんですよね。こう顔にブインっていう、なんていうんですかね。こう、メカニックのデザインがシロミードっていう方がやってらっしゃるみたいで、まあ、ブレードランナーとか、スタートレックの、メカデザインをやっている方はですね。はい。で、音楽は、菅野陽子さん。はい。で、このターン A ガンダムのデザインっていうのが、まあ、この、まあ、なかなかね、個性的なんで、なんか不満の声がちょっと多かったらしいんですけど、まあ今は別にそういうことはないらしいんですが、まあ自分はちょっとこれ一回見たときにね、いや、ちょっとこの、これの、このガンプラはちょっと、考えるな、みたいな。まあそんな感じですよ。まあ、まあ見た目は置いといて、まあそのストーリーですね。はい。ストーリーを、ちょっと話したいんですが、はい。あ、今話しましたね。はい。まあ、月の民の人が、月の民の、先遣隊の中に、主人公の、ロランセアク君っていう子がいて、あ、地球めっちゃ降りてみたらいいところじゃん、みたいな。なんで、こう、月のね、ムーンレイス残ってる人たちもみんな降りてきたらいいよって思ってて、で、ロランセアク君たちが降りてきた2年後に、こう、ようやく月の、女王ですね、ディアナ・ソレルっていう方がいるんですけど、そのディアナが、みんなで降りてきましょう、みたいな、この地球上の、こう、ある一角に、この月の民用の国を築きたい、みたいなので、この月の人たちが降りてくるために、このそこにいた、住民たちはこう追い出されてしまうんですよね。追い出される、まあちょっ、うん、追い出されるんだか、こうみんなから出ていたのかわからないですけど、でまあそのそういうこう地球の民はこう民の中にもこうよく思ってない人もやっぱりいたりするし、うん、なんかそういう話です。はい。でまあこのその中でこう。ロランセアック君がその、イングレッサっていうところのこう漁師のこうグエン・ライフォードさんっていう方がいまして、で、まあ、その人 と、この成人式があるんですけども、そのロラン君が降りた時にその成人式のこうみそぎのためにちょっと川にいた、ちょうどハイム、姉妹っていう方に助けられて、でそのお姉ちゃんキエルハイムっていう人が月の女王のディアナにもうウリ二つみたいな、声も顔も同じみたいな感じで、この二人がこう入れ替わってから本当に大変な話になってしまうんですよね。はい。ここまでで2分30秒経過しましたけども、はい。 でこの入れ替わった後が、まあ、ここがちょっと一つポイントなんですけれども、やっぱ入れ替わることによってその月の女王のこう、なんか月の女王ってやっぱ忙しいじゃないですか、こういろいろやんなきゃいけなかったりとか、その月の民のことを考えて、あとは、我々と地球民が衝突しないようになんとかね、こうよくしようと思って頑張るんですけど、なんかね、こう中身はうり二つの違う人なのに、こうちゃんとこうディアナの考えを、キエルが言うみたいな、何これみたいな、同じ人ではみたいなことがね結構あるんですよね。で、入れ替わった、ディアナはディアナで、この地球の民がもうなんでこんな奴らが来たからこう地球は大変なのにみたいな不満をすごい目の前で言われたりするわけですよ。いやー、それでこう、それでもこう、うう、本当は私が月の女王なんですよとかって言わずに、あのね、すごいんですよね。こうちゃんとその、キールハイムとして、役割を こなすっていう部分がねすごいんですよね。そうで、もう一つポイントなんですけども、このロランセアック君っていうのが男の子なんですけれども、とても可愛いんですよね。うん、こう、声がパクロミさんっていう、あの鋼の錬金術師のエドワード・エルリック役をやってたりするすごい有名な方なんですけども、で実はその女性声優さんが、ガンダムシリーズで主人公をしてるのはこのターン A ガンダムだけらしいんですよね。はい、というような感じで、ロランシアク君めっちゃ可愛い、うんうん、私は好きです。はい、でこのガンダムシリーズで多分一番心美しい子なんじゃないかなみたいな、うん、このうん、月の民がこうみんな帰ってくるのを阻止する、地球人も、とも戦いますし、こうなんていうの、平和を望まない人とは僕は戦いますみたいな、すんごいかっこいいことをね言うんですよね。というところでなんか時間が来ちゃったので、ぜひこのターン A ガンダム、ね、ぜひ、私もおすすめですので見ていただけたらなと思います。で、私がこのターン A ガンダムで一番でもないですけど、あの特におすすめなエンディングの曲ですね。こちらが谷村新司さんの、アウラという曲ですね。ぜひこちらお聴きいただけたらなと思います。はい、では谷村新司さんでアウラどうぞ。はい、というわけでもう1時間経ってしまいました。なんか意外とちゃんとね、準備をければ全てよしみたいな感じで、意外といけるやん自分みたいな今回はそんなことを感じてしまいました。はい、というわけでそれでは早速、ユニさんからのオートメッセージを聞きたいと思います。ユニさん、
YMK の皆さんこんにちは、ユニです。みんな捨てられないぬいぐるみとかってあるよね。3人はさ、捨てられないぬいぐるみとかってあったりするの？
はい、捨てられない人形ってそうですね、あの人形はないけど、あの自分はあのアクキーが全部捨てられなくてですね、アクリルのキーホルダー、あれ結構こうなんかメルカリに売るっていうのもちょっとね、ちょっと悲しいし、うん、でも手放すにしてもなーっていうので、ずっとね、こう引き出しの中で熟成されてるんですよね、うん、っていうのがあります、うん、やっぱなんだろうね、こう人の形とか動物の形してても捨てにくいよねっていう気持ちはあるよねはい、こんなところでしょうか、ゆきさん。はい、というわけで、はい、今夜もインディーズナイトをお楽しみいただいて、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、お便りですね。はい、お便りの方はindiesnight.com、indiesnight.com の、お便りフォームから、ぜひお待ちしております。 はい、というわけで、今回は、私、M 担当御嶽一人でお送りいたしましたが、はい、来月はねぜひ3人ぜひというかあのみんなでちゃんと予定を合わせて3人で収録したいと思いますので、はい、ぜひお楽しみにして、していただけたらいいと思います。あと、まあ、ターン A ガンダムはもうちょっともう一回リベンジしたいかなって思ってますので、ぜひ、またもう一回谷村新司のアウラを流したいと思いますので、その回までお待ちいただき、ガンダムシリーズ全部推しで語りたいなと思ってます。以上です。今夜もお聞きいただきありがとうございました。おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。